天の父さん、今日もどうぞ私たちの心をあなたが整えてください。いろいろな考えや、また自分の中にあるこだわりや、その肉のゆえに負けてしまっていて、罪である部分や、そういうことも一切合切、どうかあなたが明らかにしてくださって、今ここであなたの前に、私たち出ていきますから、どうかあなたが、その、あなたの御言葉を聞かせないようにする。またあなたの御顔を慕わせないようにする。私の心を固くなにしてしまう。そのようなものを、どうぞ、あなたの前に置けますように。何かあるんであれば、ちょっとどうぞあなたが、私たち一人一人にお示しください。お願いします。どうぞあなたに思いを向けて、心を向けて、御言葉を学んでいけますように。あなたの語ってくださる御言葉が、どういうことなのか、理解する力も与えてください。また、御言葉を分かち合う私をどうぞ、あなたが憐れんで、助けて、あなたの言葉を与えてください。あなたの力によって、聖霊によって、語ることができますように、聖霊に導かれて語ることができますように、主どうぞお助けください。私を先頭に、ここにいる一人一人が、今日の学びを通して、あなたによって語られ、あなたにその応答していくことが励まされ、またあなたの前に正しく歩むことを、励まされますように、どうぞあなたが、良い時を私たちに与えてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。では、前回に引き続き、ローマの2章ですね。ローマの2章は、1章の後半からずっと続いているような感じです。なので、1章と2章っていうのは、その明確なラインというか、その線引きっていうのはなかなかできないですね。この、ですからというふうに、その書き出しが始まってますけど、その1章の後半の部分、そこを受けて、2章の、私たちその2章、当時は、これ一つの、手紙ですからね。だから、長い長い手紙を、その、わかりやすくというか、その、ある程度のその、テーマに区切りながら、何章とか何節とかっていうのを作ったわけですけど、あとね。もちろんだから、その、1章と2章の間の、その、仕切りっていうのは、明確なものはあるわけないわけですよ。あるわけない。ですね。ですから、というふうになってますけど、一章の後半、32節を見てみると、もう一度これを読みますけど、32節。彼らは、そのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。よろしいですかね。なので、そのですからっていうのは、その、悪を行うだけではなくて、その悪を行うことを、それがその死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけではなくて、それを行う人に心から同意してるって。ですから、です。その、もしくはその、それを行ってなかったとしても、私たちがその悪に対して同意をしているんであれば、人の悪口を言ってる人を聞いて、それでうんうんって心から同意してうなずいて、あいつは悪いやつだって、そうだそうだって言ってるのであれば、それは同意してるということですよ。自分でその自分の口から悪口を言わなかったとしても、それを言ってる人に、それを行う人に心から同意をしてるんだったら、あなたも同じじゃないんですかっていうことですね。ちなみに最初から言っておきますけど、2章というのは、その、あんまり、楽しい章ではありません。どちらかというと、すごく、内側にズキズキくるような章です。で、3章から以降っていうのが、こんな私たちが救われたんだというか、だからこそ私たちにその福音が必要なんだっていうところが、その、出てきます。もっともっと明らかにその福音について語られるんですけど、だからこの2章までっていうのは、その、私たちのその内面に、たくさん光が当たると思うんですよ。 でもその中でもそのたくさんその励まされるというかその神のご性質ゆえに、ああ、このような神でよかったなっていうふうにその学びながら思えるところもたくさん出てきます。ですから、つまり悪を行う、その神がそんなことをしてはいけないっていうふうに知っているのにもかかわらず、それをやるとその死罪に当たるっていうふうに知っているにもかかわらず、それを行ってたり、また同意してたりする。ですから、すべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。だから人を裁くというのは、その悪を行うことであったり、それにその同意することに、ほぼイコールなんですね。あなたを他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。その、私たち、人が悪いということに関しては、ものすごくアンテナが立ちます。自分の悪さには全くアンテナが立ちません。もう全然なんか、携帯のね、あれ、圏外です。自分のその悪いことに関しては。ダビデとかそうですよ。バテシバとか、バテシバとのその不倫をして、そのウリアを殺して、バテシバのご主人をね。で、それで、その自分はそのバテシバとその堂々と結婚したわけですよね。で、その後に預言者ナタンが来て、で、そのイスラエルの家にこういうのがあったっていうので、その例え話というか、それをするんですよね。で、一つのその家庭はすごく貧しくて、そこにはその羊がもうペットのように自分のその家族のように飼われてて。で、隣にはその裕福なその家の人がいて、裕福な家にの人にそのゲストが来たから、自分のその家畜を惜しんで、その隣のペットのようにその飼ってたその家畜を殺して、で、それでバーベキューにして出したんですよね。で、ダビデ、それを聞いたダビデは、そんなことを、この金持ちというこいつは、そのこのイスラエルでは生かしておけんって。俺は死罪に当たるって。そしたらナタンは、それはあなただって言ったんですよね。で、ダビデでさえもそうなんですよ。自分のその悪いことっていうのには、なかなかその気がつかないんですよ。まあ逆に言うと自分だけですよ、気がついてないのは。多くの場合。周りの人は気がついてるんですよ。私が悪いこと。私がなんかイライラしてたり、私がなんかギクシャクしてたり、私がそのなんかふつふつしてるような、そのスッキリしないということを私はうまく隠してるつもりだけども、私の周りの人たちの方がその私の内面を知ってたりするんですよ。万が一私だけ自分にも、自分を欺いて、それ自分にもわからない。で、他の周りの人たちを欺いたとしても、その神を欺くことはできないんですよ。私たち神の前にどう生きるかということが問われてるんですよ。牧師の前とか、同じその教会のそのクリスチャンのその兄弟姉妹の前で、どのように私たちの目に、その私たちがそのような人たちの目に映るかというところで、私たち生活してないんですよ。で、そうやってその他の人のこの悪いところがあまりにもその目についてしまって、この人はあの人は、あの人はこんなにもひどいことを言った。あの人はこの人はこんなにもその悪いことを行っている。こんなにも人を傷つけているのにわからないのかねって。ですからすべて他人を裁く人よって。あなたに弁解の余地はありません。裁くということは、いろんな意味でその神のこの領域を犯しています。一つ目に、裁きというのは私やあなたがすることじゃないんです。これから学ぶように。こいつは悪いやつだって。こいつはどうしようもないって。救いようのないやつだって。今の私からしてもですよ。私は全然その真理についてまだまだ疎いし、まだその神に従うという点においても、そのたくさん、伸びしろの方がたくさんある方ですよ、私は。まだまだその自分が完全にされているとか全く思えないし、もっとその日常生活の中で神に従うところがたくさん出てくる。もう振れば宿題がわさわさ落ちてくるぐらいのものですよ、私。だから私祈ってもらう必要があるし、私自身も祈って求めていく必要があるんですよ。牧師だからといってそんな関係ないんですよ。でもそんな私がですよ、 20年くらい前の私はその、あのクリスチャンホームで育って、私あの一応聖書のこともちょっと知ってて、歌もなんか知ってて、でそれで教会行ってますみたいな。そういうのを見ると、こいつアホかって思いますよ、多分私自分の20年前を見てたら。でもそっから私救ってくださったんですよ、神の恵みによって。だから、その、20年前の私のことを忘れて、目の前の人のことを裁くっていうのはどうなんでしょうかね。一つ目にその神の領域っていうのを犯すのは、その人を裁くということ自体、それはもう神の領域を犯していることだし、で、その目の前の人がどうなるかなんて、私が知る由もないですよ。私がその20年前の私に出会ってたら、こいつはもう救いようのないやつだなって思ってたはずですよ。自分がその救われてないのに救われてる風にしてる自分が、しかもそれの自分にも騙されてるというか、で自分もその分かってる気になっている、それすら気がついてないって、ああって、ある人が牧師になった方がいらっしゃるんですけど、その方が高校生の時にはなんかあんまりよろしくないかった人らしいだったんですって、でそれである他の牧師、その当時牧師が、その今牧師になったその高校生の、当時高校生のその人を見て、こいつだけは救われないだろうって思ったんですって。わかんないですよ。神の恵みや神の愛というのは私たちの理解を超えてるから、私たちその裁く、人を裁くっていうのは、そのどういう、その理由を持ってその人を裁くことができるかって話ですよ。だからこの人を裁くとなると、今度これはもうダメだっていうふうに言うことになるので、神の愛や、その神の恵みはこの人には不十分だって言ってることになりますね。これはダメだって言ってることは。で、またその人に対する愛を失ってることになりますね。人を裁いたりすると、裁くと、後でも話そうと思ってるんですけど、人を裁くとどうなるかっていうと、その人について取りなして祈ろうなんて思わないんですよ。だって裁いてるんだから、こいつダメって、もうこの人ダメですって、理解しようのないくらい、もうわけわかんないことやってて、もうダメですって言ってるってことは、その切ってるんですよ。だから祈らないんですよ。結局その愛がない、その神に対する愛がないがゆえに、お互いに対する愛がないゆえに、その人は悪を行うわけで。私が人を裁くということは、私が神に対する愛がなくて、その人に対する愛がないので、裁いてるんですよ。だから、その裁くあなたがそれと同じことを行ってるってのはその通りですよ。もうこの一節を読んだ時点でもうなんか、はぁって思いますよ、私自身。もう、心当たりがありすぎて、もうどうしていいかわかんないんですよ。でもそんなもんなんですよ、私。皆さんについては触れませんけど。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ。それは、自分は神の裁きを免れるだとでも思っているのですか？だってそのね、悪を行って悪いことを行っている人は、その後々その神が裁かれるって、神の怒りに遭うって。神の裁きが正しいってことを知ってますよ。でも、と同じように、その私に対する神の裁きも正しくあるはずですよ。私だけが特別みたいな。教会行ってるから、牧師だから、なんか、そのクリスチャンだから、こんだけ奉仕をしたから、こんだけ良いことをしたから、だから神は私のことを多めに見てくれるというのは、それは大きな間違いですよ。あの人もしょうがないね。あの人ももうどうしようもないね。こんなことをやってからに、こんなことを言ってからに。でその言葉も辛辣ですよ。だから同じことをやってるんですよ、結局。裁くってことは。旗から見ると。ましてやその神の目から見ると同じことをしてますよ。だから自分はその神の裁きを、その人も免れないだろうし、私自身もそういうふうにしてしまってるのであれば、それも、その神の裁きというのは正しい裁きというのを免れることはできないんですよ。4節、それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか？これは素晴らしいことですよ。だから人を私が人を裁くという時に、何をそのしてるかというと、実は、 それはその神のこの豊かな慈愛や忍耐や寛容っていうその性質を否定してるんですよ。私には、あの人と比べて私の方が良かったって。私の方が罪が軽いって。だから神のその慈愛と忍耐と寛容は私には間に合ったけども、あいつには絶対にそのもう不十分だって。神の慈愛や忍耐や寛容っていうのはこの人にはもう、その、注がれないって。十分ないって。だからこいつは滅んでしまうって。だからこの人はダメなんだ。だそういうつもりがなかったとしても、その結局人を裁くということは、こういうことをしてるんですよ、神の目からすると。かなりやばい話ですね。神の慈愛があなたを、もしくは私たちを、その悔やるために導いてくださるんですよ。慈愛というのは、人を悔やるために導いて、そしてその救いに至らせるんですよ。この人に対してその慈愛が、神の慈愛は向けられてないと思うんであれば。同じ計りであなたも、あなた方も計られるってイエス・キリストがおっしゃいましたから。じゃあ、この人にも向けられてないんだったら私にも向けられてないねってなりますよ。でもありがたいことにその神の慈愛が私たちを悔やるために導いてくださるんですよ。だから、今、その神が忍耐を持って、寛容を持って、私たちがその悔やるために導かれたら、そしてその神の前にごめんなさいって言えるような、その期間を設けてくださってるわけじゃないですか。もし神に慈愛がなくて、忍耐がなくて、寛容がなかったら、その私が文句を言っている、その人も、もう即座にもう今この時点で死んでるだろうし、その私も死んでますよ、この時点で。滅んでますよ、永遠に。地獄行きです。だからその神の慈愛とか、神の寛容や神の忍耐というのを履き違えて、だからこれ何やってもいいんだというふうに解釈するのは間違ってますよ。まあ、これぐらいだったら神が許してくださってるのかなって、まだ私が生きながらえてるのは。まだあの人のが生きながらえてるのは、まあ、これでも神は、その、許容して許してくださってるんだろう、みたいな。神の許しがない限り、その全てのことは起こらないからだって。その通りですよ。神が私たちに、その自由意志を使う、その、許可を与えてるわけですよ。神に従うか、神に従わないかって。神に従うのであれば、その、キリストと共にいることになって、そして神の国を相続しますよ。キリストに従わないのであれば、それはそのキリストと共にいないわけであって、神の国を相続することはできませんよ。確かにその神の許可のもと、それは起こってるんですよ。でも神はそこで、その忍耐と寛容とまた慈愛を持って、その人を、また私たちを、その悔やるために導きたいんですよ。なのに、私たちが人を裁くということは、その神の慈愛というのを、その、ぶち切ってるんですよ。バチン。その人に対しての慈愛も、その、打ち切ってるし、私に対する神の慈愛というのもいりませんって言ってることですよ。私は正しいんですって。この人を責めるだけ、私は正しいんですって。この人を裁けるだけ、私は正しいんですって言ってることですよ。もう一つ。その、悔やるために、導かれるのは、その、脅すからじゃないんですよ。あなたこのままだったら滅ぶよとかって言っても、悔やらためないんですよ。悔やらために導かれないんですよ。これをしないとひどいぞとか。これをしないとそのたたりがあるぞとか。これをしないと永遠に滅ぶぞとか。イエス・キリストを信じないと。悔やらためないと。そんなん言っても、誰も悔やるために導かれないんですよ。なんでかっていうと、ここに書いてあるからですよ。何が悔やるために導くって書いてあるんですか？慈愛ですよ、神の。神がどれだけ忍耐深くて、どれだけ寛容があって、どれだけ私たちに対して恵み深くて、憐れみ深くあられるかということを伝えることによって、その人が悔やるために導かれるんですよ。どんだけ裁いても、その人は悔やるためないですよ。どんなにその人にお前は悪いって言ったとしても、その人は悔い改められないんですよ。慈愛を示されないと。神が恵み深くて、神が愛しておられて、そんなあなたを、そんなこんな私を、神が愛してくださって私のことを許してくださったように、そんなあなたも神が愛しておられて、神があなたのことを許そうとしておられるんだって。神の慈愛が悔い改めに導くんですよ、人を。私たちのその、 姿勢というか態度というのは、福音を述べ伝えたいときの。神のその愛を示すというか、神の慈愛というのをその明らかにする姿勢が必要ですよ。人を裁くとかじゃなくて。ところがあなたは、堅くなさと悔い改めない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の見怒りを自分のために積み上げているのです。その結局、人を裁いてしまっているということは、神の慈愛をその堅くなに拒否し続けるということですよね。この人に対しての神の慈愛というのはないんだって、堅くなに拒否して、そしてその人のことを裁き続けるんですよ。そうすることによって、その、同じ計りで計られるわけだから。だから、その自分に対する神の慈愛というのも、その否定してるんですよ。で、神からのその慈愛というのを受けることができないから、私は結局どうなるかというと、悔い改めに導かれないんですよ。特にこの裁いてるということに関して、その悔い改めないんですよ。その人に対する慈愛を、その神の慈愛を拒否してるからです。否定してるからです。認めないからです。相手を裁くっていうとか、この人はもうダメだって。信じられない。考えられない。この人はもうダメだ。この人は終わってるって。そこから全て始まるんですよ。その姿勢がその悔い改められないのも、その自分に対する神の慈愛をいりませんって言ってるからなんですよ。人に対してこれ、ノーって言ってるように、神に対してもいらないって言ってるんですよ。だから、その悔い改められないで、これがエスカレートしていくわけですよ。だからパウロがこういうことを書いてくれて、そしてその一章一章、まあちょっと一、あのローマのね、一章をやった後、二章を続けるのはちょっとね、大変だから、一章でも十分心にずっしりきて、そのいっぱいぐさぐさ刺さったから、かわいそうだから、もっといい三章に行こうみたいな。そしたらこの二章を学ばないから、その私たちその人を裁く、傾向にありますよ。肉を抱えてて、自分をその正しいものにしたいがために、したいがゆえに、その人を裁くんですもん。私は大丈夫って。で、そういう、その肉というか、そういうのっていうのは私たちの中に深いところにありますよ、肉として。で、イエス・キリストがその神殿の中にいらっしゃって、その献金箱が置かれているところでの話を覚えてます？パリサイ人が、その、この貧しい人を隣にして、ああ、主よって私はこの人みたいに、その罪深くないで生まれてきたことを本当に感謝しますとかって言ってるんですよ。で、この人はその胸を叩きながら上を見ることもしないでずっと下をその見ながら、本当にこんな罪人の私を憐れんでくださいって。どっちの祈りが聞かれたでしょうねって。私たち堅くなになると、神のその愛に対して、神の慈愛に対して、神の忍耐や神の寛容に対して堅くなになって、人を裁き始めると、この人はもう終わってるってダメだって。と同時にその自分にも、その神のその慈愛というのを拒否することになって、それでその自分も悔い改められなくなるんですよ。いつまで経っても自分は正しい。あの人は間違ってる。自分は正しい。あの人は間違ってる。言葉ではね、何とでも言えますよ。私は不十分なんですって、全然できないんですって。でもそれがなんか行動に結びつかないんですよ。頭で分かってても行動に結びつかないんですよ。言動がいつまで経っても、その私は分かってます。この人は分かってません。それで終わってしまうんですよ。6節、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。神は私たちの心をすべて知っておられるんですよ。私たちの行いだけではなく、そのなぜそれを行ったかという私たちのこの動機の部分も知ってるんですよ。神の前ではそのすべてが裸だって、ヘブルの4章に書いてありますね。誰も、その、神、何をも、その確証を仰せるものは何一つないって。だからその人、一人一人のその人の行いに従って報いを与えになるって。私たちもそれを覚えてる必要がありますよ。今ここにあるのも、いろんなことを識別できるようになったのも、 いろいろとその神の基準に従って、あ、これは正しい、これは間違ってるというふうに少しずつ分かってきたのも、それはその神の慈愛の上じゃないですか。イエス・キリストを知る前はどうだったんですか？どうしようもなかったはずですよ。今もどうしようもないけど。なのにその自分のことを棚にあげるというのは、やっぱここでその2章で言われてるみたいに、本当にその堅くななんですよ。神の愛に対して。私には神はたくさん愛を注いでくださるけど、あの人には注いでくださらないであろう。マジっすか。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には、永遠の命を与え、党派心を持ち、真理に従わないで不義に従う者には、怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神には栄光ひいきなどはないからです。ユダヤ人だろうと、異邦人だろうと関係ないですよ。私たちのその心を神が探っておられて、私たちの心のその動機の部分、この領域、もっと深いその私たちの、なぜそれをやってるのかとか、どう思ってるのかとか、そういうことを全部その知っておられて、それに対して報いを与えられるって。それに応じて神は裁くんですよ。感謝できますね。神が忍耐深くて寛容があって、そして慈愛に富んでおられる方であること。じゃあ同じように、それも私たちの周りたちにも向けられてるはずなんですよ。私であろうと、皆さんであろうと、私たちであろうと、そのまだイエス・キリストのことを信じてない人たちであろうと、神の慈愛とか、神の寛容や、また神の忍耐というのは変わらないですよ。だって、神にはエコひいきなどはないからだって。ユダヤ人とか異邦人とか関係ないですよ。牧師とか。牧師じゃない人たちとか、奉仕してる人とか、奉仕してない人たちとか、キリストを信じてる人たちとか、キリストを信じてない人たちとか、それすらも関係ないんですよ。この恵みの時代においては。それはありがたいと思いますよ。国籍とかも関係ないです。生まれも育ちも関係ないですよ。十二節、律法なしに、罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親と一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。つまりそのユダヤ人に対しては律法というものが与えられました。その神の律法がね。何が正しくて何が正しくないかというのが与えられているんですね、ユダヤ人に対しては。だから、その律法を持っているのであれば、ユダヤ人は、その律法に従って、その正しい正しくないという、それで、その、裁きを受けますよって、裁かれますよって。でも、勘違いしてほしくないのは、その誰もこの律法の要求を全うする人たち、その律法をすべて守れる人たちはいないということです。だからこそイエス・キリストが必要なんですよ。で、律法をなしに、律法のことなんか聞いたことがない。そういう人でも、その神は一人一人のうちに、その神の律法というか何が正しいかとか何が正しくないかという、その良心を与えているって。その善悪の神の基準っていうのを書いたって。だからそのお互い、弁明し合ったり、責め合ったりするわけでしょ？その元々持っているので、あんたなんでこんなことしたんだって、それは悪いじゃないかって、その正しい、そのキリストのことを知らない人たちでも、いや、これは正しくて、なんでその、この正しいことをしないんだって。あんたそれ悪いでしょうっていうふうに言う人たちいますね。当たり前のようにその、コモンセンスというか。当たり前のように持って、その持ち合わせてるお互いのその善悪の基準っていうのがある程度あるじゃないですか。で、それに従って、その責めたりするって。あんた間違ってるって。 もしくは弁明すると、いやいや、そうじゃなくて、それはこういう理由だったんだって。でも少しずつその嘘をついたり、騙したり、それでその自分のこの肉がどんどんどんどん大きくなってって、その神がせっかく私たちの中に入れてくださった、この良心というか、その神の心の中に入れてくださった律法がどんどんくすんでいくんですよ。そういう要塞がボンボンボンボンできていくことによって。あ、それでその自分の罪の性質を野放しにすると、その神が与えてくださったこの良心というのも腐ってくるわけですよ。私は別にこれは間違ったと思ってないとかって言って人を殺したりね。人のものを盗んだりね。で、堂々とその悪いことを行っている人たちいますよ。全然この良心の咎めもなく、人を脅したりね。悪くないもんって。何が悪いんだって。まあ、そうやってその、どんどん悪を重ねることで、この、その良心っていうのは腐っていきますけど。だから、その、好きなように生きればいいという話ではないということですよ。神が本来入れた、その、正しさ。善悪の基準に従って、その律法を聞いたことがないんだったら、それによって裁かれるって。そのジャングルの奥地に住んでいて、一度もイエス・キリストのそのことを聞いたことがない人がその亡くなったらじゃあどうなるんですかって。知りませんよ。私にはわからないです、本当に。ただ、もし私が、その人が最終的に裁かれる、その陪審席に、その座っていて、その超、なんていうんですか、その聞くことのできるね。そのそこに、その、裁判の場に、その座ることができたとしたら、その時に私は心から、ああ、そうか、って。神の裁きは正しいや、って。心から同意できると思いますよ。どのように裁くかは私にはわかりません。何を基準にするか私にはわかりません。けど神の裁きは正しいんですよ。二節でしたっけ?書いてあるように。イエス・キリストを信じたことがない人たちのことをその心配するよりは、イエス・キリストのことを聞いたことのある私のこと、あなたのこと、自分のことを心配した方がいいですよ。だ立法を持っている、立法を持ってない。イエス・キリストについて聞いたことがある、聞いたことがない。それは特に関係ないって。立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が正しいと認められるって13節にありますよ。で結局私たちのその内側にあるこの動機を神が見ておられて、そのどのような動機から何をしているかというところを神は見るわけですよ。その裁く時の判断として。私たちはどのように正しいって認められるんでしたっけ?イエス・キリストを信じる信仰によって義、正しいって認められるんですよね。でそのイエス・キリストを信じる信仰からそのスタートしているものに関しては神は OK って言ってくださいますよ。律法を聞く者が神の前に正しいのではない。日曜日礼拝に来ることは素晴らしいことですよ。平日のこうやってね、そのバイブルスタディに来ることも素晴らしいことですよ。もっと御言葉を聞いて、もっと神について学びたいって。あえて言いますけど、日曜日に礼拝に来ることによって救われるんじゃないんですよ。そんなその、義務でも何でもないのにこんな平日の木曜日の夜にね、何を思って集まってるかわからないけどみたいな。こんな頑張ってるあなたはきっと救われるねとか。私、本気で思ってたことあったんですよ。私の、その、中学生とか高校生とかね。まだはっきりと全然信じてない時。その時に、その、クリスチャンホームで育ってるから、教会で育ってるから、だからその、見るんですよ。いろんな人たちがその平日に集まってくるのを皆さんみたいにね。旗で見てたんですよ。で、この人たちは、もう、すごいなって心から思ってましたよ。こんな平日の夜に来るなんてって。自分にはそんな発想もないやって。家でね、ちょっとテレビ見てひっくり返せた方がまだいいわって。で私のその時のその価値判断というかその人の、どんなクリスチャンなのかとか、どれだけ神の前に正しいかっていうのは、その人がどれだけイエス・キリストを信じてるかではなくて、どれだけその一生懸命その教会に行ってて、そこでその教会活動とか奉仕活動に参加してるかによって、私は見てたんですよ。その時ね。目に見えるその行いによって見てたんです。あ、この人はこんなにもやってるから、きっとこの人は信仰があるに違いないって。きっとこの人は素晴らしい人で、その神から本当に良くしてくださるに違いないって。 もちろんあながち間違ってないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰があるから、その信仰がその行いに転ずるというところがあるわけだから、その、ヤコブの2章にも書いてありますよ。開けましょうか。せっかくだから。ヤコブの2章の19節、20節。ヤコブはずーっと後ろです。ペテロさんの前ですね。ヘブルの後ろ。ヤコブの2章の19節と20節。もうここだけじゃないですけどね。あなたは神をお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。信じて、神がおられるということだけだったら、その別にあなただけじゃないけど、その悪霊も信じてますよって。あ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますかって。だから信仰はその行いを生むんですよ。こんなにも神が良くしてくださったんだったら、私は神に従いたいという、その思いが与えられて、そっから、その、行いにまで、派生するわけですよね。神に、イエス・キリストに対する信仰というのは。イエス・キリストを信じる前の私のことを考えると、あんな私が救われたんですよ。あんな私が今、ここで、その、皆さんの前で福音というか、その、福音もそうですけど、御言葉を分かち合ってるなんて考えられないんですよ。嘘と欺瞞で満ちてた私。今もその傾向性の中に苦しんでる私。そんな私がその神によって救われて、もうその要塞を壊してくださいっていうその祈りながら、今ここに入れるっていうのは本当感謝でしかないですよ。それがあるから、その神に対して何とかその応答したいというその意志が働くわけですよ。で、やってみてできないから、助けてくださいっていう祈りになってくるわけですよ。もう一箇所開けましょう。マタイの7章です。マタイは新約聖書の一番最初ですね。マタイの7章。マタイの7章の、まずは21節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を、何ですか？行う者が入るのです。その口でね、イエス・キリストのことを主よ主よというふうに言ってたとしても、教会に日曜日に行ってたとしても、キリストを信じる前の私も、教会に行ってましたよ。食前の祈りもしてましたよ。困った時には助けてくださいって祈ってましたよ。でもそんな私が神の国に入れなかったんですよ。はっきりとイエス・キリストのことを信じて、キリストに対して私は本当にもうあなたがこんなにも良くしてくださったことを信じましたって。ありがとうございますって。だから何とかしてあなたに従っていきたいんですというその思いが一つもなかった私が救われてるはずがないんですよ。だから今本当に感謝してますよ。あれで終わらなかったことを。自分を偽ってね、周りの人たちを偽って、私がそのクリスチャンっぽくいたら、その素晴らしいクリスチャンみたいな。さすが牧師の息子みたいな。そこでその、いることも可能だったわけですよ。でも神の豊かなその慈愛と、忍耐と、寛容が、私を悔い改めに導いてくださったんですよ。これからも。私のことを悔い改めに導いて、この救いをはっきりと、さらにもっと、その確実に保って、私がその神の国を受け継ぐために、私に仕えてくださるんですよ、神が。24節、マタイの7章の24節。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降ったとしても、嵐が来たとしても、それはびくともしないって。でも、その砂地に家を建てて土台も何もない、硬いところに建てなかった家はその、もう大変だって。その倒れ方はひどい倒れ方だったって。それはその聞いても、言葉を聞いても行わない人だって。で、私、ここに属してたんですよ。で、人を裁く前に、ちょっと考えてみる必要があるんですよ、私たち。あなたはどうなんですかって言ってるか、私はどうなんでしょうって。ちょっと自分のスマートフォンとか持ってたらこうやって自分にカメラ向けてね。 あなたはどうなんですかって、千尋さんって。自分の顔を見ながら、もしくは鏡の前に立って、人のことをこうやって責めようとしたら、この指をそのままでね、鏡の前に立ってみるとですよ。あなた大丈夫かって、その言葉をそのまま取っておいて、こいつどうしようもないという言葉も取っておいて、指も取っておいて、その鏡の前にそのまま平行移動して、あなた大丈夫かって言ってみるといいですよ。はい、すいません、大丈夫じゃないですって。それがわかる人は幸せですよ。本当に。それがわからない人は不幸せですよ。心を固くなにしてしまって、神の慈愛を固く拒んでしまって、悔い改めに導かれないんですよ。ローマの2章に戻ります。16節。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。だから神の裁きは今ないんですよ。今すぐに。ある人はもしかしたら言うかもしれないんですよ。もし神がおられるんだったら、なんで私こんな悪いことをしてんのに、その神が裁かないで、その私がこうやってその同じようなその悪いことをし続けてられるんだって。だからほら見ろ、神なんかいねえんだって。私は好きなように、私のその気の向くまま、思いの向くまま、神がどうこう関係なしに私の好きなように生きるんだって。私に悪いことなんか一つも起こらないじゃないかって。私の周りには優しい人たちがいて。私の周りから放蕩息子のね、例えみたいに、その人はいなくならないって。ある程度の、その、収入もあるし、ある程度のその友達もいるし、私はそれで幸せだって。ほら、やっぱり神なんかいないんだって。でも、その人は勘違いしてるんですよ。神の裁きは、今この地上では行われないんですよ。神、イエス・キリストによって人々の隠れたことを裁きになる日に行われるんですよ。これは、その、将来の話ですよ。今この時代というのはどういうような時代かというと、恵みの時ですよ。神の慈愛によって、人の、その、良心に訴えかけて、聖霊によって、その信仰を与え、そして悔い改めに導く時ですよ。だから神はその豊かな慈愛と、忍耐と、寛容を持って、私たちが、私たちの周りの人たちが、神の前に、ごめんなさいって、悔い改めに導かれる時なんですよ。で、この時を逸してしまったら、もう次はないですよ。神の裁きの日に弁明することできないんですよ。ああ、やっぱりすいませんって、今信じますとか言ってももう遅いんですよ。神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるって。で、私たちのその動機の部分を探られるんですよ。それを明らかにするんですよ。隠れたことを裁かれるんですよ。だからどれだけ私たちにイエス・キリストが必要か。私のその隠れてる部分も、私から隠れてる罪も、そのイエス・キリストの血によって洗っていただかないと、私にはノーチャンスですよ。チャンスなんかないですよ、救われる。でも誰でも、こんな私でも、隠れたことも全部そのキリストの前に、私にはわからないですって、すべての罪を悔い改めることできませんって。でもあなたはご存知ですって。私が覚えてない罪も、私から隠れてて私は罪だって思ってないことだったとしても、それも全部そのあなたが恵みによって私のこの罪を洗ってくださいって。必要であればそのことを思い起こさせてくださいって。そして、どうかあなたの前に行って悔い改めることができますようにって。毎回毎回私たち断るごとに祈った方がいいですよ、こういう祈りを。その、もう私は大丈夫っていうふうに思い始めたら危ないから、そこからその交代が始まるんですよ。バックスライドが。で、神に私の自分の心を探ってもらうとか、私の隠れた部分をその裁かれるんだったら神は、ここから、最後にこの祈りをしたのはいつですか？私の隠れた、その全てを明らかにして、そのことを許してくださいって。イエス・キリストの血によって私のこの全ての罪を許してくださいって祈ってからどのくらい経ってますか？その間に、皆さんのその隠れたところで罪を犯してない自信ありますか？私はないですよ。でも毎日祈っててもいい祈りですよ、これ。17節から24節まで、ざっといきましょう。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに案じ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、 また、知識と真理の具体的な形として立法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているなら、自分がそう思っているんだったら、どうして人を教えながら自分自身を教えないんですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？立法を誇りとしているあなたがどうして立法に違反して神を侮るのですか？これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。まあ基本これはパウロはそのローマにいるユダヤ人に対してその直接語ってます。少し言い換えましょうか。もしあなたが自分をクリスチャンとして唱え、イエス・キリストを持っていることに案じ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを、立法によって聖書によって教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として立法、聖書を持っているため、盲人の案内人、まだイエス・キリストを信じてない人の案内人、まだ分かってない人たちの案内に、闇の中にいる者の光、世の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないんですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと説きながら自分は姦淫するのですか？偶像を忌み嫌いながら自分は神殿の者をかすめるのですか？立法、聖書を誇りとしているあなたが、どうして聖書に違反して神を侮るのですか？皆さん盗んでますか？イエス・キリストは山上の水訓でどう言ったんですか？まだその実会でもそうですけど、その盗むということに関して盗んではならないというふうに教えてますけど、そのなぜ盗むかというこの部分をその立法も伝えてるし、イエス・キリストも明かしてます、その明らかにしてますよ。なぜ盗むんですか？欲しがるからですよ。他人の妻を欲しがってはならないって。人のものを欲しがってはならないっていうのはその立法の中の一つですよ。十戒の中の一つ。で、盗むなっていうふうに解きながら自分は盗むのですか？つまり、今神から与えられているもので満足しないで、もっと欲しい、もっとあればいいのにって。なぜ今この置かれている状況、今持っているもので満足することを学ばないんですか？ですよ。もっとこれがあればよかったのに、もっとあれがあったら私は幸せなのに。イエス・キリストを信じる信仰では幸せになれないんですね。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？イエス・キリストはその、情欲を持って異性を見るのであれば、それは姦淫と同じだって言ってますよ。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？神殿のものっていうのは誰のものですか？神のものですよ。私の中にある、皆さんの中にあるもので与えられているもので神のものって何ですか？私はどのように時間を使ってるんでしょうね。私はどのようにお金を使ってるんでしょうね。私はどのように労力を使ってるんでしょうか。その中のどれくらい神のものとして、その、性別して、これはもう神のために使おうって、一日のその歩みを見ながら、この時間は、この労力は、このお金は、神に捧げようって別に献金しなさいって言ってるわけじゃないですよ、全然。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるんですか？じゃあ自分はどうなんですかって。立法を誇りとしている、聖書を誇りとしているあなたがどうして聖書に違反して神を侮るんですか？その、トップバッターというか、最たるその、例が、この2章の一番最初から出てきている人を裁くってことですよ。神は愛なんでしょ？神は恵み深いんですよね。それを誇りとしてるんですよね、私たち。イエス・キリスト以外のものに私たち誇りはないって、賛美でも歌うじゃないですか。十字架以外に私の誇れるものはないって。なのになんでそれに反して、その神の愛や神のイエス・キリストの十字架を侮って、あの人には、神の慈愛は向いてないとか。あの人はもうダメだって。この人は、この人がやること、この人が言うこと、なすこと、私には理解できない。なんで切るんですか？なぜ裁くんですか？これは神の名は、あなた方のゆえに、ユダヤ人であったり、私であったり、異邦人、つまりイエス・キリストのことを知らない人たちの中で汚されるって。みんな、 周りの人たちをよく見てますよ、私たちの言動。なんだ、私たちと変わらないじゃないかって。同じように人の文句を言うし、同じように同意して、そうやってその下品なことだろうと何だろうと、その一緒に笑うじゃないかって。私たちと一緒じゃないかって。神はそういうところから救うとかって言うけども、ちゃんちゃらおかしいねって。識別するということは、とても素晴らしいことですよ。なぜ素晴らしいかというと、その神から識別力が与えられて、それまたそれが備わってくると、どうなるかというと、その愛が増し加わるんですよ。ますますその愛に満ちるんですよ。識別力が、識別できるようになると。善悪の判断、善悪の基準が分かってくると、それ何のためかというと、私たちの中にその愛が増し加わるためですよ。じゃあどうやってその識別して、この人が言ってることも、この人がやってることもおかしいって、はっきりと分かってるのに、この人に対して裁かずに、どうやったらこの人に対する愛というのが増し加わるんでしょうか。取りなすしかないですよ。祈るから、愛の、その出番なんですよ。祈る愛の出番ってのはこう取りなすんです。その前の人、目の前の人が本当にそのイエス・キリストに向いて悔い改めに導かれて、この人が本当に心からその行いをイエス・キリストによる信仰によってやめるという根本的な魂の救いをこの人のためにその願うということ以上に、この人を愛するってことはないですよ。識別したんだったら祈るためですよ、本来。でも識別してしまって、それをその悪口にしたり噂話にしたりで全く祈らないで、あの人はこうなんだ、この人はこうなんだ、あの人はこんなことをした、あのこの人はああいうことをした、全くひどいね、それで終わったら、そのせっかくの識別した、その善悪を識別したことは愛が増し加わるどころか、それはその人を裁くことになって、その自分自身が固くなりになって、そして神からの慈愛をいりませんっていうことになるんですよ。なんということでしょうか。私たち真理を知れば知るほど低くなっていく必要があります。神によってその成長させていただければいただくほど、もっともっと低くなる必要がありますよ。その成長した分低くなる必要がありますよ。いや、これは私じゃないんですって。あんな私がこんな私になるなんてありえないんですよ。これは神の恵みで、神がなさったことですよ。私には何の一切も関係なくて、私が人を裁く、そんなことできるわけないじゃないですかって。私が裁かれる人だったもんって。本当にその神の慈愛が私を悔い改めに導いて、今の私があるんですって。それと同じように、私に対する、その神の慈愛というのは、その、この人に対しても、その十分なはずで、この人がイエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストにあって、本当に心から悔い改めるに、そのだけ必要な慈愛や、また神には忍耐や、そしてその、寛容があるんですって。そしてそれを信頼して祈るんですよ。人を裁くことと、取りなすことというのは、全く正反対にあるんですよ。でも全く同じところから始まるんですよ。識別するってところから。25節。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けてない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けてなくても、割礼を受けているものとみなされないでしょうか。最後まで言いますね。また、体に割礼を受けていないで、律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら、律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来ます。神から来ます。アーメン。私たちはそのユダヤ人でもないし、その律法に従ってその割礼を受けているものではないんですけども、私たちはそのクリスチャンとしてバプテスマを受けますよ。で、ここで言うそのパウロがその言っているこの割礼というものに、そのほぼイコールな具合で私たちに適用することができます。ある人たちは、その私は個人的には同意できないんですけども、その幼児洗礼をするところがあります。生まれてすぐにその洗礼を授けて、そしてそれでもこの洗礼を受けたことによってこの人はもう救われてるっていうふうに見なす。そういう人たちがいます。私は同意できないですけど。だって覚えてないんですもん、この人。自分が 洗礼を受けたことなんて。ましてやその古い自分が死んで、イエス・キリストと共に新しい自分がその聖霊によって新しく生きるんですっていうことなんて、そのそこで決断してないんですもん。おぎゃーおぎゃー言ってるだけだから。わかるわけないんですよ。だからそれは本当なのかなって思うんですよ。この25節からその29節までのものを見てるとね。洗礼を受けたからといって、今じゃあどうなんですかって。過去の栄光は、それは素晴らしいです。あなたを通して、私を通して、このようなことが起こって、あのようなことが起こって、この人が救われて、あの人が救われた。素晴らしいです。神は素晴らしい。じゃあ今どうなんですか？以前、バプテスマを受けたかもしれないけど、じゃあ今どうなんですか？今、イエス・キリストに従ってるんですか？追求してるんですか？本当に分かって祈ってるんですか？私こんな従えないんですって、どうか助けてください。本当にこの助けて欲しくて祈ってるんですかって。教会で育つとね、私教会で育ってるからわかるんですよ。そのみんなが大人が喜ぶ言葉とか大人が喜ぶフレーズっていうのをどんどん覚えてくるんですよ。そうするとその感心されるんですよ。わあ祈り素晴らしかったとかつって。でも自分の思いはそこにないんですよ。そんなこと全然思ってないんですよ。ていうか祈ってるその言葉さえ何の意味なのか分かってなかったりもするんですよ。正直になった方がいいですよ。分からないことは分からないでいいんですよ。分からないことがあって当然ですよ。私と比べないでくださいね。私よりも皆さんの方が分かってるところがあるかもしれないし、真理について聖書について。でも私たちが比べるのはイエス・キリストですよ。その完璧な方と比べて、私がどうなのか、あなたがどうなのかという話ですよ。それに、その、並ぶぐらい自分が正しいっていうふうに思えるんだったら、どうぞ裁きましょう。人を。私たちのその、受けたバプテスマがね、本当に意味のあるバプテスマで終われますように。形だけではなくて、本当にその私たちの行動が変わって、その、行動が変わるだけじゃなく、その行動が変わるのはなんでかっていうと、その私たちの心が変わるからですよ。動機が清められて、あ、本当にこんなにも神が良くしてくださったんだから、私は神に応答したいという思いで、追求したいという思いで、神に対して応答していけますように。もう一回言いますけど、自分がもう大丈夫、分かったって、そう思ったら、交代が始まりますよ。人を裁き始めますよ。いつまで経っても私は分からないですよ。私は役に立たないしもべですよ。神が私の上からその手を引かれたのであれば、私はもうおしまいですよ。本当にその神が、神のもとに、とどまっていられますように、祈ります。天のお父さん。本当に私の中に罪の性質があって、すぐに高ぶって、すぐに自分のことを棚に上げて、人のことは、その、辛辣に扱って、愛してる人だろうと、本当にその自分の近しい人であろうと、すぐにその裁いてしまって文句を言ったり悪口を言ったりしてしまう私がいます。どうぞ許してください。本当にどうか憐れんでください。どうか私の中に常にそのあなたの前に、謙遜であられあることができますように助けてください。またあなたの前に謙遜であるように、どうぞ私の周りの人たちにも対しても謙遜であることができますように、あり続けられますように、どうぞ助けてください。お願いします。自分のプライドで、あなたのただ恵みによって、本当にその、少しずつ分かるようになってきたのを、その、あたかも自分で分かったように。またしかもそれが、もう完璧にされて、もうイエス・キリストに並ぶようなもの、みたいな、そういうその勘違いをして人を裁いたりすることがないように、どうぞ助けてください。本当にその、そういう自分に気がつかなかったりもしますから、どうぞそのような自分がムクムクって出てきたら、どうぞあなたが私に教えてください。聖霊を通して私に教えてください。またあなたが私の周りに置いてくださっている人たちを通して私に教えてください。あなたがどうぞ私に語ってください。本当にこの高ぶりの中で、その要塞の中にぬくぬくと痛くないでしょう。どうぞその高ぶってしまう、要塞を作ってしまう、その、肉をどうぞ本当に聖霊によって、打ち砕いてくださいますようにお願いします。あなたの前に低くなり、人の前に低くなり、本当にその人を取りなすものとなっていけますように、どうぞお助けください。本当にあなたの慈愛が悔やるために導くことを、私自身に 対しても、また私の周りの人たちに対しても、それが本当に有効なんだということを覚えていられますように、どうぞ助けてください。 お願いします。本当に分かってなかった私を、今でも分かってない私を、あなたが本当にイエス・キリストによって、またあなたの恵みによって救ってくださったことをありがとうございます。あなたの皆を崇めます。感謝しましょう。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。